私たちの天の父なる神様、双葉郡大熊町の地でホレチェク先生によって福音の種がまかれ、その教会の歩みの初めの頃、ホレチェク先生を通してバプテスマへと導かれた鈴木豊子姉妹が、震災の避難生活を経て96年の生涯を全うされました。娘さん方に囲まれて、最後は穏やかに眠るように天に召されたとお聞きしました。お便りはいただきながらも、最近なかなか直接お会いすることがかなわずに、今回のお知らせを聞き、驚きやまたこの地上で再び会えぬ寂しさを感じますけれども、神様、今豊子姉妹は確かに天の御国で神様の御手の中に抱かれて安らいでおられることを私たちは知っております。どうぞ私たちが天国での再会の希望を今一度新たなものとし、そして娘さん方はじめご家族ご親族に神様からの慰めがありますようにと祈ります。一緒に教会で過ごした思い出がたくさんある方々にも、また名前だけ初めてお聞きしたという方々も、私たちは神の家族として今日心合わせて祈りますので、どうぞ私たちの祈りを天と地をつないで神様が引き上げてください。また神様、8月も終わろうとしています。月日の立つ速さを感じていますけれども、神様の御手の中で私たちは今日も生かされて、あなたに私たちの歩みが覚えられて、そして今日礼拝者として導かれていることをありがとうございます。どうぞ今日私たちが過ぐる1週間の歩み、いろんなことがありましたけれども、そのすべてを神様の身元に委ねますので、どうぞ私たちの心に神様が御言葉を持って語りかけ、今週1週間の新たな力を増し加えてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ今病の中にある方、回復を祈っている方、試みの中にある方、お一人お一人を守り癒し祝してください。今日も午後から行われる大野礼拝を祝福し、御言葉を取り継いでくださる明先生をお持ちください。大野チャペルが、また小高チャペルが神様にあって用いられてまいりますように、また桜のチャペルや熊町チャペルの今後も神様がお導きくださいますようお願いいたします。神様、今から愛する兄弟姉妹と共に、私たちの父なる神様の御声に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉によって私たちを養い、私たちが進むべき道を今日も示して背中を押してくださいますように、あなたの御言葉を握りしめて今日ここから主と共に歩み出すことができますように、集われたお一人お一人に、インターネットを通して日本各地から今共に礼拝しておられる方々に、どうぞ神様が望んでください。 CD、DVD で後から御言葉を聞かれる方々にも神様が触れてください。一切をお委ねします。主よ、どうぞお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。毎回この場に立つたびに言っているような気がしますけれども、皆さん本当に時間が経つのは早いですね。もうすぐこの8月も終わろうとしています。皆さんはどんな8月を、どんな夏を過ごしておられるでしょうか。私はですね、昨日まで夏の休暇をいただきましてありがとうございました。休暇の始まり、私はですね、次女と前からしていた約束を父親として果たさなければと、次女と行った場所は小名浜のイオン、一緒にですね映画を見てきました。その後、休暇の前半は 仙台で結婚式の詩式もあったので、まあ、せっかく仙台まで行くからとその前後を妻の仙台の実家で過ごすことができました。その滞在の中日、その日は予定もなくゆっくり過ごせる休暇の一日、その日次女のリクエストによって我が家が行った場所はイオンでした。全部で6800台駐車できるという広い駐車場に車を止めてですね、もう大きなイオンをあちこち散策して、まあ、ちょっと疲れて帰ったのでした。休みの後半、先週中はというと長女が通う大学も再開するし、長女を寮に送りがてら大学の近くのビジネスホテルに一泊して、まあ、千葉まで出かけてきました。その翌日、次女のリクエストにより我が家が行った場所はイオンでした。まあ、長女がですね、大学の友達と時々行くという近くのイオンを散策して、まあ、やっぱりちょっと疲れてその日の夜いわき市へと戻ってきたのでした。結局行くところ行くところ、次女のリクエストによって我が家が行くところはどこに行ってもイオンで、やがて全国のイオンについて随分詳しくなれるんじゃないかなと思っているところなんですね。まあ、どこに行ってもイオンに飛び込むのもいいですけれども、今日ご一緒に確認したいのは、私たちがどこに行っても、たとえどんな状況に置かれていようとも、いつも私たちが飛び込んでいきたいところ、飛び込んでいたいところ、それは神様の懐ですね。神様の御手の中ですね。神様のもとにこそある魂の休息、主にある平安と希望、そんな神様の近くにいる幸せを私たちはいつも感じながら歩んでまいりたいと思うんですね。今日はご一緒にちょっとガラテヤ人への手紙をお休みして、ダビデが歌ったとされている詩編56編5節から11節を見てまいりたいと思います。はじめにアウトラインを出していただいて、今日の箇所の流れを確認してみましょうか。皆さんご存知のようにダビデはあちこち旅をしたんです。それは休暇であっちのイオンこっちのイオンって旅行したわけではなくって、それは強いられての旅だった。つまりあちらこちらに逃げなければなりませんでした。そのダビデの逃亡生活はもう涙の逃避行とも言える、あっちに行っては迫害され、こっちに行っては命狙われ、も苦しみや悲しみの連続でした。そんな時ダビデが飛び込んだのはどこだったでしょう。今日はまず第一に、どんな時にも神に叫ぶ、そんなダビデの姿を確認したいと思うんですね。苦難の時にも悲しみの時にもどんな時にも神様に叫ぶダビデはどのような信仰に立っていたのでしょうか。それは二つ目、私を覚えてくださっている神がいるという信仰に立ち続けていたんです。私たちはどんな時にも決して一人ではないんです。どんな時もどこにいようとも何をしていようともそこに神様がおられ、そして神様は私たちの地上の旅路のすべてをその神様の書に記してくださっていて、私たちが時に流す涙をも神様の皮袋に蓄えてくださっているお方なんです。私を覚えてくださっている神様がおられる、ダビデはその神様をどんな時も信頼し続けました。神様の御言葉の約束を握りしめ続けました。その信頼のゆえに、今日確認したい3つ目、それは神が味方だから恐れないという告白に導かれているんです。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちもそのように告白しながら、今週の歩みへと9月の歩みへと、主と共に主が味方だから恐れないで歩み出してまいりたいと思うんですね。さて、この詩編56編、この詩編は誰がどのような状況で歌った詩編なのか、まあ、そこにはですね、いろんな考え方もあるんですけれども、今日はそのまま受け止めてご一緒に見てまいりたいと思います。まずは今日の詩編56編の表題です。 この詩編が書かれた背景を確認してみましょうか。この表題にはこのように書かれていますね。指揮者のために遠くの人の物言わぬ鳩の調べに乗せて、ダビデによるミクタム、ペリシテ人がガテでダビデを捕らえた時に。皆さん、この詩編56編、この詩編はダビデによるミクタム、賛美なんだと。じゃあダビデがどういう状況の中で書いたのかというと、ダビデがガテでペリシテ人に捕らえられた時である。皆さん、この背景を知るとですね、この詩編をさらに深く味わうことができますから、今日はまずその時の出来事を確認してみましょうか。引用箇所丸一番にこの詩編の背景、サムエル記第一21章10節から15節を挙げていますので、ちょっと長いんですけれども、背景を知るとこの詩編がもっともっと立体的になってきますので確認してみましょうか。じゃあまずはこの第一サムエル記21章の10節11節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。ダビデはその日直ちにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところに来た。アキシュの家来たちはアキシュに言った。この人はかの地の王ダビデではありませんか。みんなが踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。この時のイスラエルの王様は初代の王様サウル王でした。皆さんご存知のように、サウル王はペリシテとの戦いで大活躍して、人々からもう人気が絶大だったので、サウルは千を打ったけどダビデは万を打った、もう人気が絶大だったダビデに対して、サウル王はですね、妬みを燃やして、こいつがいたら私の王位が奪われてしまう、ダビデの命を狙って追いかけ回していたのでした。この10節を見ると、命狙われてサウルから逃れて逃亡生活を続けるダビデは、サウル王から逃れてこの時ガテの王アキシュのところに行ったんだと。そこでもう誰も知ってる人がいない、平和な日々が訪れるかと思ったら、そうはいかなかった。11節を見ると、アキシュの家来たちがダビデを捕らえて、この人はイスラエルのダビデだ、ペリシテとの戦いで大活躍したダビデだ、この国にスパイに来たか、この国を討ちに来たか、アキシュに報告したんです。こうなってしまってはもうそこに隠れていることはできない、ダビデはまたも命の危機にさらされようとしています。続く12節13節も読んでみましょう。12節13節も読んでみましょう。はい。ダビデはこの言葉を気にして、ガテの王アキシュを非常に恐れた。ダビデは彼らの前でおかしくなったかのように振る舞い、捕らえられて気が変になったふりをした。彼は門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを垂らしたりした。皆さん、いかがでしょうか。この時のダビデの心の内を想像するならば、なんだかこれ想像するだけで心が痛みますね。おかしくなったかのように振る舞って、捕らえられて気が変になったふりをしなければならなかったっていうんです。もう気が変になって門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを垂らしたり、ダビデはこの時苦しみと悲しみ、孤独や不安、恐れの真っ只中に、絶望の淵に追いやられてしまっていたのではないでしょうか。14節15節も読んでみましょうか。14節15節も読んでみましょう。はい。アキシュは家来たちに言った。おい、お前たちも見ているように、この男は気が触れている。なぜ私のところに連れてきたのか。私のところに気が触れたものが不足しているとでも言うのか。私の前で気が触れているのを見せるためにこの男を連れてくるとは、この男を私の家に入れようとでも言うのか。なんという大きな苦しみ、大きな悲しみの中にこの時ダビデは置かれていたのでしょうか。そもそも ゆえもなくサウル王に妬まれて、住み慣れた地を追われて、あちらこちらへと逃亡生活を続けなければならなかったダビデは、やっぱり寂しくて、やっぱり恐れを感じ、不安も感じていたのではないでしょうか。皆さん、私たちももしかしたら時に思いがけず、そのような故郷を追われたり、あちこち旅を強いられ不安を経験する、そんな体験をすることもあるかもしれませんけれども、この時のダビデの置かれていた状況はいかばかりだったかと想像できますね。そんな激動の背景の中でダビデが歌ったのが今日の詩編56編なんです。今日は特に5節から11節を取りましたけれども、この5節から11節、前半の5節から7節にはこの時のダビデが置かれていた苦難の状況と、そこからの神様への叫びが書き留められていますね。今読んだこの背景を思い浮かべながら今日の箇所に入って、じゃあ5節6節をまずはご一緒に読んでみましょう。今日の箇所に入って5節6節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。一日中彼らは私のことを痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私に対する悪です。彼らは襲おうとして待ち伏せし、私の後をつけています。私の命を狙って。ダビデが置かれていたこの時の苦難は本当に信じられない大きいものだったのではないでしょうか。ダビデは一日中痛めつけられて、自分に対する悪を思いはかる人々に取り囲まれて、襲おうと待ち伏せされて、後をつけられて、そして命をも狙われていた。ある人はこの時のダビデの状況を、二つの狼の群れの間にあるただ一匹の羊のようなものと、ダビデのこの時の状況を表現していますけれども、まさにそのような不安や恐れを感じ、苦しみや悲しみの真っ只中に命狙われて置かれていたのではないでしょうか。それゆえにダビデは次の7節を見ると、7節のように、ただ神よとそこで叫ぶことしかできなかったのではないでしょうか。さあ、悲しみの時にも、不安の真っ只中にある時にも、緊張の糸が張り詰めているような時にも、どんな時にも神様に叫ぶ、そんなダビデの姿がここに書かれています。皆さん、願わくば私たちもこの地上の旅路を歩む時に、たとえどのような状況に置かれようとも、これまでもそうだったように、これからもそこで何とか神様を見上げて、神よと神様を叫び求め続けてまいりたいと思いますね。先々週になりますけれども、私は1週間の間に2組の結婚式の式式をさせていただくという、なかなか体験することができない大きな祝福に預からせていただきました。一組目の結婚式の時は、大野チャペルという、私も勝手知ったる場所で、そして参列者も含め大野チャペルに集われたそこにおられる全員の顔も名前もみんな知ってる、もしサッカーのようにホームとアウェーがあるならば、ホームのような結婚式でした。そこで私はおのぼのとしながら、神様とこの式を祝福してくださいと祈りつつ式式させていただきました。二組目の結婚式の時は、それと正反対というか、全く初めて行く仙台の結婚式場で、新郎新婦と教会員のご家族以外は誰も知らない初めましての方々、講談に例うものなら、あのひげの男は誰だろうという目線を感じるような、そんな、アウェイとは言いませんけれども、そういう結婚式でした。参列者もご親族も同じ待合室で、私もそこで式の前過ごしながらですね、さすがに私も大いに緊張して、 教会員の方にお会いした時にはほっとしたりもしましたけれども、そこでもやはり私は神様と祈りつつ指揮させていただきました。まあ、最終的にはですね、やはり結婚式を喜ばれて祝福してくださるのは神様ですね。大野チャペルでの結婚式も、仙台の結婚式場での結婚式も、神様がその場にいて導いて祝福してくださっていることを感じるような、とっても素敵な、それぞれの夫婦らしい素敵な結婚式になったのでした。皆さん、私たちの地上の旅路には実に様々なことがあり、また実に様々な状況の中に置かれることもあると思います。そこがホームであるかのように心穏やかに安心して過ごす時もあれば、まるでアウェーに置かれたように緊張して張り詰めて過ごすような時もあると思います。もしかしたら時には大きな苦しみや悲しみを経験して不安の真っただ中に置かれるような時もあるかもしれません。波乱万丈の人生をたどったダビデが歌った詩篇を読みながら、願わくは私たちもどんな時にもそこで何とか神様を見上げて、神よと祈りつつ歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、ダビデはこの時、先ほど背景も確認したように苦難の真っただ中に置かれていましたけれども、その中にあって続く8節からのところにあるように、神様の大きな愛を信じて信仰に立ち、神様の救いと守りを確信して、神様を信頼して神様の近くに立ち続けます。じゃあ今日の箇所の8節、続く8節をご一緒に読んでみましょう。はい、あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それともあなたの書に記されていないのですか。ダビデは告白していますね。神様は私のさすらい、この逃亡生活をも、また私のこの地上の旅路のすべてを見て見ぬふりしたり知らんぷりしたりするんじゃない。神様は神様の書にそのすべてを記し、すべてを知っていてくださっている。誰にも分かってもらえないと感じたあの日々も、もう周り敵だらけ、孤独だと感じて一人ぼっちで歩んでいたと感じていたあの日々も、神様は確かにご覧になって共に歩み、そして神様の書に記してくださっていた。ダビデは何度も何度も涙を流したでしょう。まさに涙涙の逃避行だったことでしょう。この時も苦難の真っ只中に置かれて、やはり悲しみや寂しさ、辛い最中にあって、幾度も涙していたのではないでしょうか。しかしダビデは信じて祈っていますね。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてくださいと。旅人が一滴の水であっても皮袋に大事に取っておくように、神様は私の涙を決して見過ごされず、そのすべてを知り、それをすべて受け止めて、それを皮袋に蓄えて、そしてやがて喜びの水に変えてくださると、ダビデは信じて祈っているんですね。私のさすらい、地上の旅路、そしてそこで流した私の涙、それはあなたの書に記されていないのですか。いいえ、記されていないはずはない。記されているに違いない。すべて神様が知り、すべて神様が受け止め、すべて覚えてくださっている。その信仰に立った時に、苦難の中にあってもダビデの口には賛美が与えられて、やがて敵は退いていったのではないでしょうか。先々週のその一組目の結婚式は、震災から11年以上の時を経て避難指示が解除されたばかりの大野チャペルにて、まあ、本当に久しぶりに行われた結婚式でした。双葉郡で生まれて大野チャペルで信仰を育まれた新郎と、震災がなかったら出会わなかったかもしれない新婦が まあ、2人の原点として大野チャペルで結婚式を挙げられました。しかも新婦は今年3月の大野チャペルでの帰還記念礼拝でイエス様を信じますと信仰の決心に導かれて、今月初めにバプテスマに導かれて、これから2人でクリスチャンホームを築いていこうとしている。ああ、神様のなさることは本当に不思議で絶妙で本当に素晴らしいなと知識をしながら、私はとっても感動を覚えました。そしてまた2人の最後の挨拶を聞いていたら、まあ、いろんなことが思い出されて、私も知識者でしたけれども涙が出てしまったりもしたのでした。その結婚式挙げられた新郎自身も最後の挨拶の中で自分の口で言っていましたけれども、彼が学校に行けなくなってしまった時に、彼は毎日大野チャペルに通って、チャーチスクールのように元教師の教会員の方々から国語を習ったり社会を習ったり技術課程を習ったり勉強を習って、私も聖書の時間一緒に持ったり、体育の時間として一緒に卓球したりバスケットボールをしたり、まあ、いろんなことを思い出したりしました。きっと言葉では言い表せない、あの時いろんな痛みや苦しみも彼にはあったと思います。もしかしたら悩みの中で人知れず涙を流していたこともあったかもしれません。そんな新郎の歩みが、あ、この大野チャペルには刻まれて記されてるんだなって、私は挨拶を聞きながらなんだか胸が熱くなったのでした。そして何よりも神様ご自身が彼をどんなに愛おしく見つめて、神様の書にその全てを記してくださっているのだろうかと、涙の一滴一滴をも皮袋に蓄えてくださっているのだろうかと深く覚えさせられたのでした。いかがでしょうか。神様は私たち一人一人の涙を決して見過ごされず、その全てを神様の皮袋に蓄えてくださり、それをやがて喜びの水に変えてくださるお方です。私たち一人一人のさすらいを、その地上の旅路のすべてを神様は神様の書に記し、刻み込み、覚えてくださっているお方です。この神様の大きな愛に包まれている、この神様がいるから大丈夫。そこでダビデは続けて9節のように告白しているんですね。9節もご一緒に読んでみましょう。はい。その時私の敵は退きます。私が呼び求める日に私は知っています。神が味方であることを。この神様がいるから大丈夫。私が呼び求める日に、苦難の中にあっても神よと叫び、その口に賛美が与えられる時、私の敵は、私の恐れは、私の悲しみは退くのだと。神様は主を叫ぶ者の近くにおられて、神様が確かに私の味方である。いかがでしょうか。私たちのこの人生の旅路においても、このダビデの告白を私たち自身の告白にしたいと思いますね。たとえどんな時も、どんな状況に置かれようとも、どこにいても、そこで神様を呼び求め、神様が味方であることを覚え、かえって神様を賛美しつつ歩んでまいりましょう。そしてさらなるダビデの告白をも私たちは覚えたいと思います。それでは10節11節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。神に信頼し私は何も恐れません。人が私に何を成し得るでしょう。このダビデの信仰告白はすごいですね。はじめに確認したように、だってこの時ダビデは敵国に捕らえられて、命狙われて、気が変になったかのように振る舞うしかなかった。扉に傷つけたり、ひげによだれを垂らしたり、そんなもう極限とも言える、そういう状況に置かれていたのではないでしょうか。苦難の真っ只中で、恐れや不安、孤独や悲しみの中で押しつぶされそうになっても、押しつぶされてしまってもおかしくない、 そんなところに置かれていたでしょう。しかしダビデはこの11節で言ってるんですよね。私は何も恐れませんって。なぜですか？味方である神様に信頼しているからです。神様が味方ならば人は私に何もすることはできないからです。以前も開きましたけれども、パウロも告白していますね。引用箇所丸2番にローマ人への手紙8章31節を挙げていただいてますから、ローマ8章31節パウロも告白しているこの告白をご一緒に読んでみましょう。はい、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。そうです、神様が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。神様が私たちの味方ですから、私たちも恐れずに歩み続けたいと思いますね。詩編に戻って11節を見ると、神様に信頼を置き続けるダビデは私は何も恐れませんと告白しました。そして神様に信頼を置き続けるためにダビデが大切にしたことは、10節にあるように神様の御言葉を褒めたたえること。つまり神様の御言葉に親しみ、御言葉の約束を信じて、御言葉に立ち続けることだったのではないでしょうか。ダビデはまさに詩編119編にあるように、主の御言葉こそが私の足の灯火、私の道の光であると信じて、御言葉を握りしめて歩み続けたのではないでしょうか。神様の御言葉の約束にひたすら信頼して恐れを乗り越え続けていったのではないでしょうか。御言葉に親しんで、御言葉に背を押されて、恐れの時にも神様の御腕の中に飛び込んでいく、そんな勇気を与えられ続けたのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちもこのいろんなことがある地上の旅路の中で決してブレてしまうことがないように、大切にすべきことを大切にし、私たちのすべての歩みも涙もご存知の神様と御言葉の約束を握りしめて、神が味方であるなら誰が敵対できるだろう、神様にしっかりとつながり続けることを大切にしてまいりたいと思いますね。私たちの家族に実は半年ほど前にですね、娘が一人加わったんですね。長女が大学で出会った友達なんですけれども、3月に1週間ほど我が家に泊まりに来てくれて、その子も私たちを父ちゃん母ちゃんって呼んで、実は今回の休暇の前半1週間は再び兵庫県から飛行機に乗って福島まで来てくれて一緒に過ごしたのでした。妻の仙台の実家にも一緒に彼女も帰省してですね、妻の家族も彼女を家族同然のようにしてくれて、娘たち3人にお小遣いをくれたりもしたのでした。彼女はですね、3月にこの福島に初めてやってきて、3月11日の帰還記念礼拝、大野チャペルで行ったあの礼拝にも参加して、この教会との出会いは自分の人生に大きな影響を与えてくれたと言ってくれているんですね。そんな彼女によかったら見てみてねと、6月にこの福島第一聖書バプテスト教会の歴史について私がそのホールで学んだ時の動画を紹介したんですね。すると昨日彼女から、父ちゃんこの前教えてくれた福島第一の歴史の動画見たよって連絡が来ました。そしてその中でこんな風に感想を書いてくれていたんですね。福島第一は震災のことでよく取り上げられたり話題になったりする教会ってイメージだけど、それはただ一つの出来事に過ぎなくて、それまで積み上げられてきた祈りと交わりと努力と献身と導きがあったからこそ、震災っていう大きな出来事の中でも揺るぐことなく御言葉の上に固く立てたんだと思ったと。さらには私も今目の前にいる友達や先生たち、周りの人たちに神様の愛を伝えることを後回しにしちゃいけない、神様の声に素直にすぐ答えて 告白する唇を求め続けなければいけないと思わされて、すごく感謝だったとも言ってくれたんですね。皆さん、私はですね、20歳の女の子の目にもそのように映り、また励ましを与えられるこの教会の牧師としていただいていることをすごく光栄に、またただただ感謝に思いました。いかがでしょうか。私たちはこれからも礼拝を大切にし、神様の御言葉の約束を握りしめて、神様をどんな時も信頼し続けてまいりたいと思います。その信頼のゆえに、神様が味方であるのだから何も恐れませんと、これからも告白し続けて主と共に歩んでまいりたいと思いますね。さて、今日は大きな苦難の中に置かれていたダビデが書いた詩編をご一緒に見ることができました。大きな苦しみや悲しみ、恐れや不安の中でダビデを支えたのは何だったでしょうか。今日のアウトラインをもう一度出していただいて確認するならば、ダビデはどんな時にも神様に叫ぶ信仰者でした。なぜそんな絶体絶命の絶望のどん底に置かれた時にも主を呼び求め叫ぶことができたのか。ダビデは、私のすべてを覚えてくださっている神様がおられるという信仰に立ち続けました。神様が私のさすらいを、私の地上の旅路を神様の書にすべて記してくださっている、私の涙を決して見過ごされず神様の皮袋に蓄え喜びに変えてくださる、その神様の大きな愛の中に身を置き続けたのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちのこれまでの歩みも、そしてこれからの歩みも、そこで叫ぶ叫びも、そこで流す涙も、すべて神様の書に書き留められています。私たちも神様の約束に信頼を置き続けましょう。御言葉を褒めたたえ、御言葉に親しみ、御言葉を足の灯火、道の光として歩んでまいりましょう。私は御言葉の約束を握りしめ、神様に信頼している。神様が私の味方である。私は何も恐れない。人が私に何を成し得るでしょう。私たちもそのように告白しつつ、これからも神様と共に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りをしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の詩編をダビデが歌った時、ダビデが置かれていた状況は大きな大きな悲しみや苦しみ、恐れや不安、孤独や寂しさの中に置かれていました。しかしそこでダビデは神様に叫びました。それはダビデの信仰のゆえでした。神様は、私のすべてを知ってくださってる、私のさすらいを神様の書に記してくださっている、私の涙を神様の皮袋に蓄えてくださっている、喜びに変えてくださる、その信仰のゆえにダビデは神様に叫び続けたのではないでしょうか。そしてその信仰のゆえに、御言葉の約束を握りしめて神様を信頼し、ああ神様が私の味方であるならば私は何も恐れない、人が私に何を成し得るだろうか。いかがでしょう。私たちも時に そのような悲しみの中に置かれることがあるでしょう。苦しくて涙があふれうずくまってしまうような時もあるかもしれない。しかしそこで私たちも神よと叫びましょう。私の涙を川袋に蓄え、私の道をさすらいを、避難生活を、逃亡生活を、その地上の旅路のすべてを神様の書に記してくださってる、覚えてくださってる、関心を持って見つめ包んでくださっている、その神様の愛の中を歩んでいきましょう。そして信じましょう、信頼しましょう。御言葉の約束を握りしめましょう。神が味方である。人が私に何を成し得ましょう。私たちが恐れるべきお方は神様だけです。私たちが見上げるべきお方は神様だけです。私たちが叫ぶべきお方は神様だけです。いかがでしょう。8月の歩みが終わろうとしています。9月の歩みへと入っていこうとしています。どうか今皆さんが私の歩みのすべてが神の書に記されているならば、主に信頼して主と共に歩んでいこう、そんな信仰の告白へと今日導かれ一歩踏み出すことができますように、お祈りします。天の神様、あなたは私たちの歩みのその一足一足をご存知のお方です。私たちが流す涙のすべてを川袋に蓄えてくださるお方です。私たちのうめきを、叫びを、涙を喜びに変えてくださるお方です。神様、私たちにはそんなに先が見えないので神様に叫ぶことしかできません。でもあなたの御言葉の約束を握りしめます。あなたが私の味方です。ありがとうございます。あなたに信頼します。何も恐れません。主と共に歩んでまいります。神様、どうぞその時々に右往左往してしまいやすい私たちですけれども、私ですけれども、今日あなたを主と告白し、あなたから差し伸べられている手を握り返して主と共に歩んでいきますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。どうぞ今日集われたお一人お一人、あなたの御言葉に信仰を持って応答されたお一人お一人に、あなたの豊かな臨在とあなたの力強い導きが表されますように。あなたが味方であるならば誰も敵対できないと心に勇気とまた平安をいただいて歩み出すことができますように、感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。